今日の御言葉で言いますが、マタイの福音書の15章の22章から、そうですね、25節ぐらいまで開いてご説明をお願いしたいと思います。それではご一緒にお呼びしましょう。
するとその地方の下半身の女が出てきて叫び声を上げていった。死を叶えるの声を私はお待ちください。娘はひどく忘れ見つかりされるのです。しかしイエスは彼女に一言も答えにならなかった。そこで私たちは見事にしてあの女を返してやってください。叫びながら後についてくるのです。そして自身に願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の育った羊以外のところには関わっていませんと言われた。しかしそのままあってイエスの前に出入りして、主よ私を助けてくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げてお芋に投げてやるのも良くないことですと言われた。しかし僕は言った。主よその通りです。ただが子犬でも死に人の底から落ちる感覚とはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。そんな目が見事に歌うように。すると彼女の娘はその中から治った。
マタイの15章に入りますと、エルサレムからイエス様のもとにパリサイ人が一方だったたちが逮捕をしておいてですね、激しい論争を繰り返しました。ジオさんの2節のあたりを前半の中でこのようなことが書いてあります。例えば、イエス様はの弟子たちはみんなですね、食事の前に手を洗わなかったとか、まあ、そういうような立法をですね、盾にとって論争を始めたんですね。ですから、拉致が開きませんので、イエス様は彼らの論争から避けるように、この今度はですね、違うところに回ると書いてあります。ですからこの旅の途中で、悪霊に取り憑かれている娘を持っている女性と出会って、女性の願いを聞いて娘の悪霊を追い出して、癒されてしまったりします。それは28節、この後半の中に書いてある内容であります。結論的に言えば、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるようにすると彼女の娘はその通りからなる。ですから、ここでイエス様がこの女性の娘を癒したというよりも、この女性のお母さんの信仰が立派だから、その信仰に神様を答えて癒してくださったんだよという内容が書いてあります。ですから私たちは、私たちの信仰生活で持つべき信仰とはこのような信仰であるということを、今日このところから学んでいきたいと思います。まず第1番目に、信仰の第一歩というのは何でしょうか。それはですね、この女性のお母さんがそうで言いましたように、突き放されても突き放されても、それを無視されても無視されても、この方に望みがあると信じたならば、叫び続け求め続け、今度はそれを熱心な信仰、そのような熱心な信仰を私たちは持たなければなりません。このところに出てくる女はですね、カナン人のカナン地方のですね、その地方の女だと書いています。まあ、カナン人の原住民といいますか、イスラエルの人がですね、パレスチナに侵入しました、その以前から住んでた、この土着の民族であります。そしてその時に神様は彼ら、イスラエル人たちに言われたことは、カナン人のカナン人異民族を全部ですね、根絶やしにしなさいということでありました。ですから旧約時代はですね、非常に血まなずさいというか、戦いばかりをしてですね、そしてイスラエルはですね、その度ごとに神様に助けられて、そして勝利する、勝利することばかり言わせておりました。そしてその時に、殺されなかった、生き残っておりましたカナンの女であったようであります。彼らはですね、北のトロやシドンの方にまで住んで、かなりですね、広範囲に住んでいただいて、イスラエル人とは交わりをしません、もちろん交わりをしません。敵対行動をしておりましたイスラエル人とは交わりをしておりませんでした。でもそのような地方のところにイエス様は逃れていきまして、旅をなさいました。その時に女性が出てきてですね、カナンの女がですね、私の娘が悪霊に疲れて死にそうなので癒してくださいと願ったんです。 マルコテには、この女はまたギリシャ人であるというふうに書いてあります。このマルコの、7章26節にはこの女はギリシャ人でセロフェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに狙い続けたと書いてあります。まあ、ギリシャ人というのはギリシャ語を語りギリシャ文化のもとで、文化の流れのもとで生活をしているものであり、要するにユモリンの総称してギリシャ人と呼ばれておったんです。ですから神様から祝福を受けるような立場ではありません。神様から呪われた存在であり、神様から怒りを買うその存在であるギリシャ人であり、そしてカナンの女が自分の娘のためにイエス様に恵みを求めてやってくるんですね。確かにイエス様はですね、ユモリンの願いを受けて、いろんな奇跡をですね、行われたことはあると思いますね。例えばですね、マタイの福音書の4章の24節と言いますと、ちょっとこうなんですよ。マタイの4章のですね、24節には、では、マタイの8章の5節ですね。マタイの8章の5節には、イエスがカペナオに入られると、一人の百人隊長が地元に来て懇願していった。主よ、私の主婦は主婦闇で家に出ていてひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた、行って直してあげよう。だから百人隊長ですからね、このローマの百人隊長だから、まあどちらかといって偉い人で貴族階級にいた人であり、そしてローマ皇帝をですね、神と崇めるようなそのような軍律の中にいる人でありました。でもこのローマ人のですね、憎むべきローマ人の百人隊長の願いを聞いて、その主婦を見事にやっていらっしゃいます。また、マタイの8章の28節の次のところです。8章28節には、それから向こう岸のガラダ人の地にお月になると、悪霊に疲れた人は2人墓から出てきてイエスに言ってやった。彼らは一刻凶暴で誰もその道を止めないことであった。すると見よ、彼らは憂いていた。神の手を一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られるのですか。この後ですね、イエス様は、この悪霊に取り付かられた二人の男性を解放してですね、豚が崖から落ちてですね、死んでしまうということがありました。まあ、その時のこのゲネサ人のですね、地域には、たくさんのその日本人が、まあ、偶像崇拝者が住んでいました。ですから彼らは立法に従わないまわりので豚を飼ったり、豚飼いになっている人もいました。そこにユダヤ人がですね、入り込んでですね、信仰しなってですね、豚飼いになっていたようになります。そして彼らはですね、飼い流れてしまうんですね。で、まあ、これ以上イエス様がこの地域に、ガダラ人の地域にいたら、みんな豚が死んでしまう、何千頭も死んでしまうので、損害があるから起こるかもしれないから早く出て行ってほしいと彼らは本願して頼んだようであります。この辺ですね、ローマ人の百人隊長であっても、ガダラ人の地にいたところのユダヤ人であったとしても、彼らの願いを聞いて、そして彼らの介護し施設を行っていらっしゃる。ですからこのような世に対する素晴らしい奇跡を耳にしておりました。この女性はきっと私の娘だったら、ね、情けをかけてくださり、幼子だったら情けをかけてくださり、癒してくださり、悪霊を追い出してくださるだろうと、これに思ってですね、願ったんですね。でもイエス様は目立つこの女性をあしらいました。私は神様の喉からイスラエルの民のために、自分の子供たちのために救い主としてやってきたんだから、あなたには救い主ではなく、あなたにとって救い主ではなく、あなたの娘に対して奇跡を行うような立場にないというような冷たいことをおっしゃいました。でもですね、ここに御言葉にありますように、彼女は願い続けたということですね。たとえ自分が呪われた存在であったとしても、怒りの対象であったとしても、神様に願うものにきっと神様は聞いてくださる、願いを叶えてくださると信じて、自分の立場をわきまえないよと言いますか、そういうある立場を考えないで彼女は求め続けた。私たちはそういう意味においてですね、いろいろ求め続けなければならないと思います。神様は激しく求めるものに神様の恵みを与えてくださると思います。例えば聖書の中にはですね、2人の盲人の叫び声もありました。 そのダビデの声を 私たちを憐れんでくださいという彼らの盲人の叫びに聞かれたし、そして熱心にあまりにも熱心に叫び続けたので、この御言葉にあるのに弟子たちがもう返してください、うるさいと彼を制止してください、うるさくて仕方ないと言われて制止してくださいと言われたまでにも、彼らはですね、叫び続けています。でもその結果イエス様が目を止め、そしてですね、恵みを与えて彼らは解放されてしまいました。ですからそういうようなところを見ますときに、私たちの神様はですね、熱心に求めなければならないということですね。もう私たちが思う熱心よりも神様が願われる熱心、神様が良しとされるところまで私たちは願い事を神様に捧げなければなりません。アブラハムがイサクを捧げるときに、モリアの山においてもう刀をですね、振りかざす寸前まで神様は私たちの信仰を試しておられるんですね。ですから私たちは第一番目に熱心に求めるということを躊躇しないで熱心に続けなければならないと思います。ここに出てまいります悪霊の問題でありますが、悪霊というのはどういうようなものでありましょうか。今日の書法の中にも一番に書いてありますけれども、その当時は迷信がはびこっておったんですね。悪霊に対する迷信がはびこっておりました。例えば、歴史学者のヨセフォスという人はですね、その歴史書の中に、AD 1000年ぐらいにいた実在の人物であるソロモン王はですね、悪霊を雇い知恵と力を彼は習得していたというふうに私たちに書き残しているんです。ですから、悪霊は何かですね、羊の冠をかぶっているとか、鶏の足を持っているとか、まあ、不自由なことがですね、あるとすることができるとか、そういう噂がその当時も入っておりました。でも私たち、このその当時もそうでありますけれども、今日もですね、そういうような迷信があるんじゃないでしょうか。神様を知らない人たちは、ね、自分を助けるものだったら、悪霊であろうが、何の神様であろうが、それでもどんな神様でも構わないです。でもですね、神様を、誠の神様に従う者は永遠の命を得るけども、誠の神様でない者により頼む場合は一時的にはいいかもしれないけども、その行く先は永遠の滅びであることを私たちは認識しなければならないんです。ですからどんな時にも私たちは自分の信仰を正していかなければなりません。そして誠の神様であるイエス・キリストを見出したならば、この方に熱心にですね、信仰を持ってですね、求め続けていかなければなりません。この今日の22節のですね、旧約聖書をちょっと見ますが、するとその地方のカナン人の女が来て叫びを上げていった。主よ、ダビデの声を私を憐れんでください、娘がひどく悪霊に疲れております、というところです。このところを旧約聖書を意味しますと、ところが見よ、その中門のカナン人である女が出てきて大声で、うるさいことに一生懸命に叫んで懇願したと書いてあります。私たちは懇願する前に自分の祈りを下げてしまうのではないでしょうか。もうこれほど願っても神様が聞いてくださるならば、違う方法で選べと言っていらっしゃるんじゃないかと、私たちは簡単に祈りを下げてしまうのではないでしょうか。私たちは熱心に懇願して、もう死を目の前に見るまでも、解決を目の前に見れなかったとしても熱心に求めていかなければなりません。第2番目はですね、その前に詩の27編の10節を開きます。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主は私を取り上げてくださいですね。先日もお話をしましたように、鼻で息するものに頼るなという言葉が聖書の中に書いてあります。本当にそうだと思います。神様が天の下に与えた私たちを救う名前はイエスという方にしか与えられていないと書いてあります。私たちはいくらですね、力強い友人がいても頼りになるその夫がいたとしても、またですね、有能な能力を持っている友達がいたとしても、そういうものに最終的に頼ってはいけないんです。頼りには、自分自身の魂を救うことのできるイエス様に私たちは、頼らなければなりません。第2番目、この女は自分自身がイエスの恵みに頼ることができない罪深い汚れたものであることを謙虚に認める、そのような信仰がありました。つまりイエス様はですね、 子供たちに与えるパンを取り上げてあなたの子供にパンを与えるようなことはできない、私はあなたの救い主ではないからあなたの願いを聞くことはできない、というふうにですね、イエス様がおっしゃいました。でその時にですね、あ、そうでございます、確かに私はカナン人の女であり、スロフェニキアに住んでいるものであり、そしてギリシャ人と言われるそのような巧みなものです、つまり自分自身は神様の祝福を受けるような、到底受けることのできるようなそのような存在ではありません、そして用人と言われる神様を本当に否んだ、そういうような人種に属しているものでありますと、そのまま認めている。でもそれを認めてですね、そうでも確かに私はそうですと認める。で私たちはですね、神様を信じるときに自分の罪を認めて悔い改めてですね、信仰生活を始めたと思います。もちろん洗礼を受けるとき、洗礼を受ける前にイエス様を信仰告白したときに自分の罪を告白したかもしれません。でもその告白した罪はですね、その時に思い出していた全ての心に蔓延したその罪を許していただいたかもしれません。しかし私たちの心の中には忘れていた罪、無作為な罪、作為的な罪です。無作為の罪であり、さらに過去にしでかしたそのような罪があって、いっぱい私たちの記憶の奥底に隠れている、心の奥底に隠れているものなんですね。ですから、イエス様を信じて罪の悔い改めしたとしても、その後に思い出された罪は、イエス様の十字架のもとにもう一度持っていかなければなりません。聖書の中にですね、私たち信仰生活は聖なるものから聖なるものに変えられている信仰生活。昨日も十字架を体験し、十字架の死を体験し、復活を体験し、今日も自分の罪を示されて十字架の恵みをいただき、許しをいただいて、そして復活して新しく作り変えられるし、私たちは日々にですね、イエスさんの御岳にまで届くようなぐらいに、私たちは日々に聖なるものとして私たちは作り変えられていく。そしてその罪をですね、本当の意味において告白して私たちは、イエス様に従っているでしょう。でも神様はですね、一生懸命祈ります、もう私の贖いは完成したと信じて、神に十字架で完成したと信じて祈りますけれども、神様の側では私たちの罪を数えていらっしゃるわけなんです。そして私たちに強い言葉をおっしゃるかもしれません。あなたの中にあなたは恵みを受けるほど のそのような、清いものではありませんよ。あなたの罪、ね、あなたが機能した罪を思い出してみなさい。そして神様を信じていると言いながら、その神様を信じているものにはふさわしくないそのような生活や態度をしたり、そのような行動をしたり、その言葉を語っているんじゃないかと、そう言われたときに、イエス様、私も十字架信じてますから私の罪はなくなりました、私の罪は東と西が遠いように私から遠く離れて二度と再び会うことができなくなっていると思いますけども、と私たちはいい答えをしてしまうことがあるんですね。私たちが祈っても答えられない、なんで答えられないのでしょう。イザヤ書の59章の中に、あなたと私の間には大きな棘があるんだ、その罪というものの棘があるので、あなたの祈りに答えることができないんだ。ですから神様は、この嫌がらせをして祈りを聞かれないのではなく、速やかに答えたいと願っていらっしゃいます。ただ私たちが自分の罪を密かに隠しているならば祈りは聞かれない。もう一つですね、自分自身が罪人であったということをですね、謙虚に認める信仰なければ神様は私たちの祈りを速やかに聞いてはくださらない。でもこの女性の場合はすごい謙虚であったと思う。確かに私はあなたから恵みを受けるような資格はありません。確かに私の子供は子犬のような存在であるかもしれませんが、でも神様、あなたの恵みは私たちの祝福、私たちを祝福しても有り余るほどの恵みに向かいお方でいらっしゃると、彼女は切り返してですね、イエス様に言っているんです。ですからここで謙虚さを持たなければならないと思います。神様は神であり、そして私たちは神様に作られた偽造物であります。で、地の塵であります。地の塵であり、そして恵みを持って、もう大きな恵みを持って生かされているものである存在であります。ですから神様がどのようにおっしゃったとしても、ただただそれを認めて謙虚に、そうでございますと、しかし、 しかし神様の祝福が欲しいんです。確かに私は悪いことをしたりしましたが、でもそれしかし神様あなたの恵みは私の、全ての罪を覆い尽くすほど大きなご愛恵みを持っていると私は信じて、私たちは祈っていかなければならない。まあ、この女性はそういう意味においてですね、こういうのような存在でありますけれども、イエス様はどうぞ私たちの願いを聞いて、私の娘をですね癒してくださいとこのように願います。まあ、第3番目はですね、先ほどちょっと知らず言いましたが、それはですね、神様の恵みが大きいことであるということをですねしっかりと受け止めて言うことであります。神様は私たちを愛し、私たちを祝福し、私たちの笑顔を見たいと願っていらっしゃいます。私たちが、小さなことに固執して、罪に固執して、神様以外のものに何か信頼してしまう、そのようなことをですね、神様は決してお許しになりません。もう、神様あなたが、私の人生の全ての全てであり、ありとあらゆることにおいてあなたの力をいただかなければ私は立っていくことができない、そのような愚かなものであるということをいつも認めて神様に従っていかなければならないんですね。以前お話をしたことがありますけども、神戸の地において伝道師をしておりましたときに、毎日忙しい生活をしていました。進学校でですね伝道師になった1年目、2年目、2年間ずっとですね、こっちの1年目はこの仕事、1年目はこの仕事、家庭集会は忙しいから3つぐらい。で、青年会を指導してほしい。それから婦人会もお願いしますという形で、まあ、お願いされます。2年目はですね、今度はですね、もういいから、青年はいいから、青年の次にしては、この伝道師に任して、後輩の伝道師に任して、そして婦人会と、そして今度は家庭紹介中心にやってくれるか、家庭紹介したらですね、新しい姉妹たち来るので、フォローが大変だと思うんですね。たくさんどんどん増えておりましたので、家庭紹介を任されました。で、家庭紹介を任されてですね、西の宮の家庭紹介、三木の家庭紹介、もちろん、長田区の家庭紹介、丸子古墳というところの塩屋の家庭紹介、それから三代にも時々行っています。それらの家庭紹介の間は全部ですね、もう順番に家訪問してくれるかということで、トラブルいっぱいございまして、でまた自分でも車を買ってですね、いろんなところに、明石の方に行っておりましたから、明石の方もずっと待っておりました。明石の病院も訪問しておりました、定期的にね。それから明石のところに信徒さんがいたので、そこの家も訪問しておりました。そういうふうにしてましたときに、ある時気づいたんですけども、車がですね、調子悪くなりました。戦後に新車で買ったんですけども、選挙会時代から乗っている、そのような車でありましたので、もう10万キロを超えて、14万キロ、16万キロだったら、クラッチが滑って、今、オートバイじゃなくて済むんですよね。オートバイ嫌いだから、昔は嫌いだから、スピードですから、クラッチに。で、クラッチで、どうだったら、靴、クラッチが滑って、クラッチを変えてですね、新品に変えたのですね、今度はエンジンがダメだ、線路取り進んだから。12、3キロ走って、最終的に16万キロまで走ったんですけども、もうエンジンがダメになって、修理工場に入れて、また出して、修理工場に入れて、そういうことをしてるんですね。で、修理工場の責任者がですね、もうこの車はですね、いい車だけども、乗りすぎです。もうちょっと、もう無理ですと、これで言われました。無理か、で、クラッチが滑って腰が痛いし、車が止まれへんかもって、いつもヒヤヒヤしながら、その日に乗っている。で、そういうような気持ちを持ちながら、家庭集会に行ってですね、神様は何でもできる神様だから祈りましょうと言って、何でも願ったら神様答えてくださるから祈りましょうと言って、そして隣は、集会が終わればその車をですね、買って、自分の車を運転しながら、この車ダメだな、この車ダメだなって言いながら、また彼女がいたら、もう神様、何でも私たち のことを聞いてくださって、心配してくださるから、何でも安心して祈りましょうと言って、ただその車を打ったら、この車はもうしんどいな、腰が痛いなって言いながら、またどこどこの家庭集会から、何しても不安だなと思いながら、そういうような生活をしてたんですね。で、それで、そういうような生活を1、2ヶ月したときに、ふっとですね、気づいたんですね。 家庭集会では立派なことを言ってるんだけども、もう私生活がこの車に対してもうブツブツブツブツ言うてる自分に気づいた時に、あれはおかしい、ね、神様に祈れば何でも聞いてくださると言って、それを辞でいかなければならないと、そのように決心をしてですね、もうあのジェラの神戸の今の昔のジェラの神戸の駅前にですね、中古車センターがある。その中古車センターを交差点に立った時に、止まった時に思い出したんです、そのことを、ね、でその時に目の前にあるハンドルを思い切り叩いて主に願ったら目の前に中古車センターがあるから早速そこに行きましょうということで、そこに一人で入って、どれがいいかな、具体的に言わなあかんので、どれがいいかな、神様に願うときどの車がいいかな、ずっと順番に来て、あ、宣教会時代に、沖縄に行って、沖縄の姉妹の交わりがしたときに、その姉妹が乗ってた車、あった、150万だ、この150万の車にしよう、中古車センターでそれを選んで、神様、これに選びました。この車を、これから私は あなたからいただいて、これで家庭集会で動きますのでということでお譲りをして、そして、むずい平安を持ってですね、もうですね、今までの苦しみが全部なくなるかのように、もう大丈夫、祈ったから大丈夫、もう祈ってもう委ねたから、もう私の心には何にもですね、不安があって、平安があって、大丈夫と言って、教会に入ったんですね。神戸の教会に。で、神戸の教会に来てですね、もうそのこと、祈ったことを忘れておりましたけども、その祈祷会終わりましたら、一人の芝居に来て、車、買ってくださいと言って、お金をくださった。で、開けてびっくりで、156万で、6万の車だったんですけど、150万、現金買い。で、それで、まあ、その後、中古を買って、買ったと思います、思われると思いますけども、新車買いました。中古を与えた神様が、新車を与えたって言ったんじゃないですか。そして、150万与えた神が、なぜ129万を新車を与えられないことはないと信じて、そのまま口つくんで、で、もう、それを最後に購入した後に、また残りの50万、60万ですね、現地で与えられて、生産することができます。もう論証書を取り、あなたの論証書をください、金額がおかしいと言ってね、最後にはもう全部払ってくださったんです、ね、まあそれで私の問題解決しました。祈りが伝えて本当に良かったです。で兄弟姉妹、青年会の役にもしておりましたので、青年会の人たちも喜んでくださる、祈ってくださる。まあ、先生がいつもおっしゃっているように、そのことが実現することが一番ですから、そのために一生懸命祈りますと言って祈って、共に喜んでください。で、まあ、その時にですね、先生が、私の上の牧師先生がですね、中古乗ってはったんですね。で、中古乗ってですね、ちっちゃい車が乗ってたから、でお父さんの社長やから社長の車を車にもらってはったんです。それでですね、もうすごく悩んだんですけどね、先生もですね、コロナぐらいしたら、マスクせないと、コロナぐらいしたら、自分との釣り合いが続くから、そうせよというふうに言われてですね、本当になりましたね、上の指導者ということに聞き従わなければならない、聖書に書いてあるから、もう絶対この指導者を、もう言うことは絶対に無視してはいけないという気持ちがあります。で、もう一つのこちらには、神様に祈って、神様がくださったものと確信しているのに、どうしてその信仰の恵みを捨てることができるだろうかと、この二つの間で、悩んだんですね。本当に悩んだんですね。もうどうしたらこれが破壊するだろうというふうに思いまして悩みました。でも最後に、お伝えしたり、実を言うと、私は信仰によってこれを得たんですので、これは間違いないと思います。もし私からこの信仰を取り除けたら、私には何も残りませんので、先生は悪いけども、目をつぶっておいてくださいと言って、そして、今度することはできません。まあ、その当時のですね、車の交渉もですね、面白かったんですけども、ほとんど祈祷会が神戸であって、神戸で家庭集会があって、兵庫県で家庭集会があって、で大阪に戻ってくるのは大体2日くらい、パッと戻ってきて、パッと帰る、一晩戻ってきて、また帰る、その間に行政に言ったりですね、 この大阪の業者に頼んで交渉したんですね。で、229万で用意しました。契約書に反抗します。これでいいですか。こんだけ値引き30万万も提示してくれたら嬉しいねということで反抗しました。で、2、3日にして家庭紹介に行った時に電話が変わってきましてですね、で、その業者が出ました。すいません、金額間違えました。実は言うとあれはもっと高い車で229、229、229、売れません。いや、もう私反抗したいの思ってましたよ。で、神様のために働いてるんだからね、私に祝福したらあなた祝福されるから言うて、もうこの犯行をしたからもうそれはそれでいきます。きっとね、その会社はここでは損したかもしれないけども、違うところでもっと祝福されるから大丈夫ですよと言ってですね、それで邪魔してですね、振り舞いただくことができます。で、その後ですね、面白いことにまだあったんです。車が与えられてですね、ああちょっとこれで子供として楽できるな、訪問も楽できるなと思いますけれども、それからですね、無駄な仕事を神様はもうフルに使われました。もう1日に160キロぐらいずーっとしてですね、次の日も160キロ走って160、もう結果的には後で分かることですけども、足の周回、骨の周回、肩の周回、そして気になる方もずーっとしたらですね、大体平均して150キロで、タクシーの運転でもうびっくりするような筋走行距離をそれで持ったんですね。それでその車で大体3年で350を17万走ります。2000cc の車で3年弱で、3年とか17万キロで、あの車をイタリアして次の車に乗っています。もう途中で考えました。こんなことばかりしてるのもしんどいから、もういいと、どっかの先生がただでくれないかなと思ったら、あれでもいいよという人が出てきましたですね、あの車をくれたら、もらって、開拓にできるようになったんです。まあ、その時の経験があります。で、その前の進学行った時も、姉が祈ったら、米が、ピンポンで米がやってきたりとか、醤油がやってきたり、食べるものがない時に、その日の食べるものがない、その時に米がやってきたりとか、そういう奇跡を体験しましたので、しかし、そのことを考えたときに、神様は必ず私たちの信仰に応えてくださると、今信じておりますね。まあ、家庭集会でも、開拓のことに関しても、非常に単独でやりましたけども、バックナックで、教会に入っていましたけども、バックナックでやりましたけども、必ず必要なものは神様を備えてくださいました。このようにですね、熱心に求めるということをしなければなりません。謙虚に求める信仰を求めなければ、信仰を持たなければなりません。そして最後に、第3問では、神様は大きな神様。そして私たちが、喜んでいることを一番喜ぶと感じるのは神様だ。神様の手の中には私たちが必要としている全ての良いものは全部あるんだと。もうそれを一番喜ぶ私たちにくださる。イエス様の2個イエスキリストを与えた神が、などで、万物はたまらないことがあろうかと聖書にあるように、それらのものはもう全部ですね、私たちに与えられているんです。でもそれを得るためには私たちの心が神様に通じていなければなりません。私たちの心が本当に心から浸水していなければ神様に愛を注げていなければならないと思います。このように神様は良い神様であり、そして気前の良い神様であり、私たちがどんなところになっても喜んでいることを願っていらっしゃる神様である。このことをですね、この3つの信仰を持って私たちはまたこの1週間もですね、力強く励んでいきましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御名を賛美いたします。神様、あなたが生きていらっしゃって私たちの内側に、私たちの人生に今も働かせていらっしゃることを感謝します。神様、あなたの働きは私たちを責める働きでなく、私たちを祝福する働きであり、私たちの喜びを色とする神様の働きであることを感謝します、私たちが正直また真実な姿を持って神様に出るときに、神様に出会うときに、神様、あなたは真実を持って私たちに答えてくださることを感謝します。どんなことでも、どんな些細なことでも祈りを持ってあなたに従うことができ、祈ることができるように導いてください。 イエスキリストの名によって祝福しお祈りします。